本日は我が研究所の見学会をお越しいただき誠にありがとうございます。どうぞ心ゆくまでシャーティーな音楽の世界をご堪能ください。だけどご注意を、一度足を踏み入れると引き返せなくなるかもしれません。シャーティーマットラボ、略してシャマボ、ようこそ。
久しぶり。
すごい、今年に入っての先浜の欠勤率がすごい。
ね、欠勤率半端ないね。
すごいよね。
ね、2ヶ月いなかった。
2ヶ月いなかったね。
あららららららら、ら今何月でしたっけ。6月ですね。
6月入ってますよ。
あ、6月、そうだよね。リアルに今6月ですもんね。
そうですよ。
時差がない。
時差はないよ。
大人の事情あんまりない。
ないないないないないないない。6月に入ったら、6月5日になったら何をするんだっけ。
あ、そうそうそう、あのちょっと先浜メモ行きます。
はい。
7のつくお店にレシートを持って引き換える。
もうすでに忘れてたからね。すでに忘れてたからね。
そう、家もん買ったから。
家もん買ったから
旦さんもらいに行く。
はい、
5日から。
5日からね、引き換え期間となっておりますので、ね、
はい、忘れません。
はい、そんな
先浜凛々子です。助手です。忘れてた、そっち忘れてた。
一番忘れちゃいけないやつ忘れてるからね、この
人。メモ大事なんだ。やっぱドリンク大事なん
で、ね、ドリンクは大事だけどね。そうよね、本当に、ね、
はい。で、そんなあなたは。
はい、私申し遅れましたが、当研究所の所長 SHE とだ ART シャートMC 問題 MIC、 そんでビートはキドピーちゃんシャーティナッツでカットピーナーシャート AK キドパフルでございます。よろしくお願いいたします。
おい、あれ所長はメモない。
私メモ、メモ、うん、何メモって何。
メモない。忘れちゃいけないこと。
忘れちゃいけないこと。
今日以降の話で。
今日以降の話で、うん、あの他人への感謝かな。
あら、大事。人生において大事。教訓みたいな。
教訓みたいなね、感じだった。何の話をしてる。
わかんない。無茶ぶりです。
無茶ぶりですけど、ね、まあいいんですけどね、うん。台本なんてないからね。
そうそうそう、そもそもない。
ないからね。フリートークです。感じでございますけれどもね、はい。千葉県松戸市から世界に発信するシャーティーマットラボ、略してシャーマボ、うん。当研究所では毎月スペシャルビジター、つまりゲストさんをお招きして、その方企画団体などのテーマソングを勝手に作って勝手に差し上げようというおもてなし押し付け型プログラムを行っておりますが、
うん、
今月、スペシャルビジターの方はですね、結構、
うん、
実は、
うん、
注目してた方で、
お
長らく、
ほうほうほう、
そうなんです。なんかようやく満を持してみたいな、
お来たこれ、
来たこれみたいな、来たこれ案件な気が私個人としてはしております、
うんうん。
まあ、6月というあの月も相まって、うん、名前ももしかしたらぴったりなのかなと思っておりますが、
うん、
お招きしたいと思います。今月のスペシャルビジターはこの方です。
はい、おはこんばんにち、丸山、二次元に行きたいアニソン系シンガーの丸山すかです。
はい、よろしくお願いします。
あ、違う
どうした。
そういう BGM かな。
違う怒られるから、西の方から怒られるからね。
ちょっとほら声かぶさってるから、うっすら聞こえてるかなレベルで、自重気味で、
自重気味でね、
はい、
やりたいと思いますけど、丸ちゃんさんです。
はい、よろしくお願いします。そうなんですか。
そうなんですよ。
そんな、待っててくれたんですね。お待たせしました。
お待たせしました。お声掛けをさせていただきまして、
ありがとうございます。
そうなんです。どんどん、シャーマボとしては、うん、なんか今まではそうね、直接はもしかしたら関連はなかったかもしれないですけれども、
そう
なんですね。うん、なんでそうなんですよ。6月ですから。
6月
なんで、いや雨降りそうな感じがするのでですね。
雨が降りそうな感じの
の
丸山。
丸山。
雨女？雨女ってこと？
あ、私晴れ女なんですよ。
本当私逆。
あ、そうなんです、ね。
じゃあ差してみてやって、今いい感じってこと？
今いい感じね。
雲がいい感じになって。
今すっごい晴れてます。松戸市晴れてます。
松戸市晴れております。
晴れてます。
晴天でございますね。
私張り切れば張り切るほどどんどん晴れる
っていう。あ、素敵。張り切るって大事だよね。
大事よ。
あの曇ってても、
うん、
これからライブだってなるとバーって晴れたりとか。
あら素敵。
素敵。ちょっと分けてほしい。
ちょっと呼んだ方がいいじゃ
ん。嵐呼んじゃう。台風呼んじゃう。
台風が来る。
すぐ呼ぶ。
すぐ呼ぶから、ね。雲と仲良し。
あ、そうそうそう。
雲と仲良し。
やだ。
やだね。本当にね。いやでもあの今月丸1ヶ月間ですが、一つよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。 ます。
はい、どんな曲ができるのかということも、ね、ありますけれども、もちろんオーディナリービジターつまりリスナーの皆様からのお便りも募集しております。アドレスはシャーティーアットマーク FM 松戸.com、 SHARTY アットマーク FM MATSUDO.COM お寄せくださいというわけで、それでは早速本編に入っていきたいと思います。それでは始めましょう。Let's make it shine。梅雨だよ。はい、6月でございます。
梅雨か。
梅雨でございますね。
梅雨だ。
まあ、晴天なんですけどね。
それなん
ですよ。はい。
それな。
今日暑いね。
暑いな。
というわけでございますけれども、うん、ではですね、早速ですね、まるちゃん。
はい。
プロフィールを、もう丸々伺いたいと思います。うん、
聞かれちゃいますか。
まるっとね。
まるっとまるちゃん。
まるっとまるちゃん、聞いていきたいと思います。
ね、
事前にですね、あの、アンケートを、
はい、
差し出しまして、
はい、
送られてきましたよ、は
い、そうなんです。こちらにね、土壇場で書いていただきました。大変申し訳ございませんでした。
大人の事情が、
大人の事情がね、ここはありましたね。
そこは大人の事情が、
あったんですけれども、ここを元にですね、うん、ちょっともろもろ伺っていきたいと思いますけれども、
はい、
まず出身を伺ったところ、神奈川県川崎市。
はい、普通
普通じゃないよ。大都会やね。
何のフォローですか。何のフォローして
る。川崎。私が東京に来て一番最初のライブデビューしたのが川崎なんです。
あ、そうなんですね。偶然。
偶然。
すごい。
ようこそ川崎。
ちょっとデビューが散ったってやばくない
。やばいよね。
デビュー散った大きいですね。ね、すごいところですよね。
いろいろご縁があって
。いろんなご縁があってね。
怖
っ。怖い女だわ。
ここ出身。大都会。
大都会。
羨ましい。
でもね、いい、あの、おしゃれな街ですよね、
結構
ね。
なんですよ、川崎。
音楽の街っていうイメージがある。
あ、そうです。
なんかミュージックなんとかみたいな。
なんか押してる。
なんか押してるよね。
でもそうですね、確かに映画館とかもいっぱいありますし。
うん、
おしゃれな街ですよね。私がでも生まれた頃は何もなかったですね。
あ、
最近なんの何もなかったです。あの、唯一残ってて変わんないなっていうのが、あの、駅前にあるあの白いドーム型でウィーンって、あの、
うん、
時間になると開いて、だからお人形がウィーンって出てきて、こう、あの、踊ってこう何時をお知らせします、ウィーン
って、
あれだけが、あの、まあ、何年も前から、うん、うんじゅうにょもにゃもにゃじゅうから変わらないというぐらいですね。
はあ、なるほど。そんなもんなんだ。じゃあ本当最近なんですね、その発展してきたっていうのは。
発展は本当ここ、うん、そうですね、最近くらいだと思う。
ほほほほほ。
私も2歳までしかいなかったので。
そう、出身っていうのは。
そうなんです。
そうなんだ。
そっかそっか。はい、そうなんですよ。
なるほどね。
2歳までいて、でまだおばあちゃんが住んでるので、
はいはいはい、
年 1,2 くらいで家族でみんなに会いに行くたびに、あの、まだ白いのまだある、白いのまだあるみたいな。それ以外がどんどん変わっていくよ。白いのだけが私の住みたいな。
ちょっとわかる。
他は変わってってしまう。
里を離れるとね。
なるほどね。オッケー。じゃあ高校でなってますが、で、メインの職業は歌手と。
はい。
うん。
歌でございます。
歌でございますね。はい。歌うのメインでは、まあ、あの、どんなタイプの曲歌ってらっしゃるんですか。
メインだとアニソン系が多いですね。
アニソンが多い。
アニソン系、はいはい、いろいろあるんですけど、割と私がまったりした人なので、まあ、ミドルカラーアップテンポみたいな感じの明るい感じの曲が多いです。
ミドルカラーアップテンポのものが多くて、オリジナルの曲も出されてます。
あ、オリジナルも5曲、
ね、すごい、
ございまして、そのうちの3曲が CD 化しております。
なるほど。これもやっぱりミドルテンポからアップテンポ。
そうですね、バラードが1曲もないんですよ。
あ、
5曲もあるのに。最近、あ、そういえばないなって気づいて、今ちょうどバラード作ってます。
あ、
す
ごい。なるほど。制作中の状態ですね。なるほど、面白いね。こうこうあって、まあ、そんなまるちゃんなんですが、
はい、
幼少期どんな子でしたか。クラスのお笑い担当でした。
なんやって。
そうなんですよ、あの、男子の中に紛れてた女子っていませんでしたか。
いた。
いる。
あれです。
あれ、
もうあれ
ムードメーカー的なね。
あの子ですよ。
あ、はい。
あ、どんな風にお笑い担当だった。
もう、あの、気づいたらそのポジションにいて、元はすごいぼーっとしてる子だったんですけど、幼稚園とか低学年ぐらいまではおしとやかな高校にいたはずなんですけど、あの、割とこう小学校 3,4 年生ぐらいからなぜかこうちょっと、あの、コマなんとかみたいな、
ああ、ああ、
コマなんとか、
コマ、コマなんとかチームみたいな、
うん、手をヒュヒンって
やったり、 V 字型にこうしたからってやったりするようなのを なんかやり始めちゃったりとか、
はいはいはいはい、
ちょっと男子の中に紛れてこうウェーみたいな感じでやってたりとか、結構まあちょっとあれですね、あのちょっと男子って言われるのと同じトーンでなんか
ちょっと女子、
ちょっとまるちゃんちょっとまるちゃんもうほんとやめてみたいないうようなの言われる側でした
ね。へえ、これでもなんかきっかけがあったっていうよりかは気づいたらもうなって
た、気づいたらなってましたね。
へえ、面白いな、
突然のスイッチが。
そうですね、ね、
あとその割と自分の中できっかけだったのが、うん、こうずっとまるちゃんとかまるさんって呼ばれてたんですけど、うん、クラスの子たちから、
はいはいはい、
ある日あのクラスの子がひょっこり噛んで、あの、まあ、商品名になっちゃうんですけど、商品名とは違う意味であの、うん、ちょっとバルさんって言っちゃったんですあのそれとこれは紙なので商品名じゃないです
か、
っていうところから、うんうん、なんかそしたらあのはあの G 対G のなんとかじゃんはははって笑いが起きたら楽しくなっちゃったの、あ、覚えてます。結構
私しか
したらそれがきっかけかもしれないですね。なんかクラスがドカーンってきたんですよ、それで、うん、あのネタを振ってくれたその子が多分一番すごいんですけどあのちょっとあの
ネタ、
そう、元ネタの子、ね、私が、うん、あ笑い取っちゃったってなったら、それが気持ちくなっちゃって、
はいはいはいはい、は
い、笑い取るのめっちゃ楽しいってなったらお笑い担当になってました。へ、そうですね、それが3年生ぐらいだから、それがきっかけかもしれないです ね、もしかしたら。
すごい、バルさんがきっかけで。
そうですね、バルさんがきっかけで、そこからドカーンと本当にもうドカーンってなったんですよ、その瞬間に。それがすごく気持ちよかったんですよね。初めてでした、あの感じは。
それがきっかけでお笑い担当になって今歌手ですからね。
ね、気づいたら、
気づいたら、
やっぱ注目されることに快感を覚えた
かもしれない。
なるほどね、あるかもしれない。
ドカーンってなった、
その頃にちょっと電話して、ありがとう、
あれ、そうです、本当に。いや、今ちょっと電話しましたね。噛んでくれてありがとう。いいタイミングのいい髪をありがとう。
今何してるの、笑うけど、
ね、今何してるのかもわからない。
ねというわけでなってますが、うん、ただそこでお笑いを目指したわけじゃない、
ね、目指したわけじゃないですね。
これ目指したきっかけ、今の歌手を目指したきっかけってどういう経緯なの。
歌手を目指したきっかけなんですけど、うん、のさらにたどると表現の道を目指したきっかけがあって、もともとクラシックバレエを3歳の頃からずっとやっていて、ステージに立っていて、であと小学生の頃は芸能プロダクション入って女優を目指してたりと、こう表現の、はい、子役をあのそんなクレジットには乗らなかったんですけど、もうあのエキストラでそこのプロダクション名がボンって乗るみたいな感じで、もうちょっとずつエキストラの仕事をさせていただいたりとかもしておりまして、
はいはい、
でずっと表現の道でやってて、振付師を目指そうと思った時に膝を故障しちゃって、
あらあらあら、
そこからこう10年ぐらいずっとどうしようかなって思いながら、うん、働いてたんですけど、
うん、
その時にアニソンシンガーの佐々木さやかさんという方が、あのオーディションを受けてる、公開オーディションを受けてるところを、うん、その見まして、ネットで、で、あの公開オーディションなので、その審査を全部その見れてくんですね、
うん、
でその佐々木さやかさんもあの夢を一旦追いかけてたんですけど、歌手の夢を一旦諦めて OL さんになって、でもやっぱり諦められなくて、で27歳でデビューが、そのオーディション、うん、からデビューが決まったっていう、大人になってからもう一回再デビューとか再スタートを切れた方で、そのオーディション番組から大好きになって、じゃあ私もちょっともうこの年齢だけどもう一回追いかけようかなってなったのがきっかけですね。
なるほどね。
膝が何だってんだいドリアみたいな
感じ。今は大丈夫なの。
今はですね、踊らなければ、激しく踊らなければ大丈夫です。なのでこうそれ以外の表現の道に行こうかなと思ったのが、きっかけです。
表現することが、まあ、歌手はもちろんメインとはいえ、はい、問わずやっぱり表現したり注目を浴びることが好きというか。
そうですね、うん、歌手とあとは作詞もしているので、
はいはいはい、
やっぱりその何かをこう作り出すのが、コスプレもしてますし、衣装を作ったりとか、アクセサリー考えてデザインして作ってみたりとか、結構考えて多分想像することが好きなのかなって思います。
なるほどね。ちょっと と今のお話に通ずるかもしれないんですけど、はい、もうライブの他にも、ま、声優活動だったり、はい、撮影会のモデル、はい、コスプレイヤー、はい、ま、設営運営スタッフだったり、はい、ま、もろもろと活動されてるということ で、 いろいろ、はい、で趣味としてもコスプレということで伺ってて、うん、そうですね、コスじゃあちょっとメインまずコスプレから伺いましょうか、はい、これはあのやろうと思った企画とかもあるんですか？
あ、これはいつだろう、多分高校生ぐらいの頃か何かにバレエの友達がやってるのを見て、うんうん、なんだこれ面白そうだな、ちょっと私も混ぜるよみたいな感じでノリがちょっとノリがちょっと不思議な感じから入ったんですけど、それでちょっと一回そのコスチュームをその子にお借りして、うん、でやったところとても楽しくてですね、そこから私もちょくちょくその造形その服の作りだったりとかをその子に習ったりして、作り方からって、うん、今もそうですね、コスプレ、まあ、そんなにいっぱいはやってないんですけど、うんうんうん、年に新作が1作2作出せればっていう感じでやってますね。
すごいね、まあ、衣装も作るし
ね、衣装、あ、でも最近はあれですね、売ってたら買っちゃいます。売ってなくてどうしてもやりたいと作るんですけど、うん、
すごいよ、だって型とかさないじゃん、
う
ん、
あ、そうですね、型、
まあ、ベースはね服だけどさ、はい、
あとはそのリメイクとかでやったりとか、今年出したやつとかでこうキャットスーツってあの黒いピチピチのやつとかをこうアレンジして作り上げてたものもあります、ね、ちょっととある動物を擬人化してた作品のものなんです
けど、はいはいはいはい、
カバー、カバーで調べていただけると、
カバー、
はあはあ、なんとか
カバーで調べ
て
た、そうですね、
なんとかの
フレンズ的なやつの、
いや、そうですね、
カバーさんのやつとか、そういうリメイクみたいな感じでやる時もあります、
ね、へー、面白いな、なんかいろいろと、あと衣装もそうだし、うん、アクセサリーも、
アクセサリーとかは販売はしてないんですけど、自分でつけたりと、こういう風につけてくればよかったけど何もないみたいな結構そうですね、ビーズとかのアクセサリーを作って自分でつけたりとか、うん、ライブとか来られる方はもしかしたら私の作品を自然と目にしてるかもしれないです、つけたりして出てるので、うん、
ビーズがメイン多いですか？
そうですね、ビーズとか、あとパーツを買ってピアスを作ったりとか、
すごい、
ですかね、
いろいろで
き、ね、本当すごい器用なイメージになった。
わ、器用で、いや不器用ですよ、不器用ですよ、自分
だってアクセサリーとかもさ、まあ、想像力がないとまず物作れないじゃん。アイディアがないとさ、
そうね、そうね、
これはどうするみたいな、
うんうんうんうん、
センスがないとさ、ええみたいな感じになっちゃうじゃん。私そういうタイプなんだけど、そうそう、なんだこれみたいな、
なんだこれみたいな、
うん、
そうね、
すごいわ。
私は結構そのベースでそのアイディアをもらっちゃうことも多いですね。あ、これめっちゃ可愛いけどここ一箇所だけ、例えばそのすごいこう全体的に綺麗だけどメインの大きいアクセサリーが赤色で、あ、これがピンクだったら私好きなのにっていうのを自分でよそでこうガーって材料買ってきて、そこをこう変えたやつをちょっとデザインのオマージュですかね、パクリって言ったら悪いんですけど、オマージュ、オマージュいただいたりとか、
リアレンジ的にやるの、
そうですね、これがもうちょっとこうだからってもアレンジしてみたりとか、あとはその市販のやつで、さっきのアレンジっていう話をしたんですけど、なんかそのちょっと物足りないなって思ったやつにこうパーツ、可愛いパーツ見つけて、あれ組み合わせたら可愛いかもみたいな感じでこう合体させちゃったりとか、
すごい、
スカートとかシンプルなやつとかに勝手にレースつけちゃったりとか、
いや、いいっすね、
これレースついたら可愛いのに、あ、つけちゃえみたいな感じで、
わ、いいっすね、
人ですね。
そのアクセサリーとあとコスプレとか他のまあ衣装だったりとかとこう組み合わせてこう一つ作ったりとかもすることもあるんですか？
そうですね、いろいろこう足して足してみたいな、
足して足して
やる時もあります。
はあ、もうそれはもう完全にオリジナルもんね、すごいよな、うん、なるほど。あのさっきあのオーディションの中では、はい、その佐々木さんっていう方のオーディション見て、はい、それであの再度目指してみようと思ったってなると思うんですけど、はい、なんか好きなアーティストだったりなんか目標としてる方とか、はい、人方とかっていらっしゃる？
やっぱり佐々木さんが、
う
ん
う
ん、
アムアムメインですね、う
ん、佐々木さん大好きでございます。
なるほどね。
歌はもともと得意だったの？
歌は私母が音楽教室やってて、
わお、
割と関わる機会は多かったんですよね、うん、であとはその合唱形態の歌い方だと母から指導も受けたりはして、うん、合唱とあと母が声楽専攻だったのでちょっと習ってみたりとか、
母の存在、
ね、あれだよね、さっき始まる前に言ってたのが気合が入るとちょっと声がそういう感じになる、うん、気合の声を聞かせてほしいんですけど、気合が入った時は
みたいな、こう
そっち
テンション上が上がるとそういう感じになっちゃうんですよ、ちょっとオタク、
いいじゃない、
そのマイクテストの時の声がさ、うん、なんか声楽っぽいなと思って、うん、そっちの前に言ってたやつ
あ、どんなの言ってました、
えあーみたいな、
あーみたいな、
波形が綺麗だなって
波形を
女子なもんで、
そうですね、
女子だから
よく波形見てますからね、
波形見てるからね、綺麗な波形だな素敵なマイクチェックありがとう、
上下に綺麗に上下って言ってるやつです、
そうそうそう、
まさかデュフフが来ると思わなかった
、そっちじゃねえよっつってあ、そうだ、アニメとかゲームとかにも、はい、が気になったきっかけも佐々木さんになりますよ、
あ、アニメゲームは子供の頃ですね、
うん、それは、
うん、そうです、私体がめちゃんこ弱い、多分これもクラスに一人はいたような、あ、よく休んでんなあいつみたいな、ああいうポジションの子だったので、うん、よく休んでたんですよ、うん、なので家にいる時とかだったり、それこそ病院とかだったりとかで、うん、漫画をいっぱい読んだりとか、うん、あとその家にいて本当にしんどい時は寝てるんですけど、うん、まあ、薬飲んで、まあ、動けはしないけど、まあ、一応椅子に座ってのんびりはしてられるみたいな時にアニメ見たりとかして、うん、子供の頃からずっとこうその割と弱ってる時に支えてもらったみたいな、
ああ、
すごい強いですね、
うん、支えてもらった感じですね、
支えてもらいました、
なんかその中でも特に好きなのとかあります、
あ、特に好きなのし、ロボットアニメなんですけど、
ほいほい、
の超マシン英雄伝渡るっていう、いうのが割と私の中ではもうレジェンドというか、
見てたな、
もうそうです、全てが好きすぎて、
うん、
もう全てのキャラも好きですし、そのこうテーマっていうんですかね、こう龍神丸っていうロボットが出てくるんですけど、うん、そのロボットがよく主人公の渡るにこう戦ってこう力を見せつけることだけが強さじゃないんだとか語ったりとかで、だから敵をその力で制圧するだけじゃなくて説得したりする回とかもあったりして、そう、もうすごくやっぱり今でも渡るは定期的に配信アプリみたいなので配信してるんで見てます、
はいはい、
あ、なるほどね、
なるほどね、
これか、
うん、
超マシン英雄伝、あ、そうです、
ね、ちょっとホームページを見てるんです
ホームページを見てるんですけどね、
タイムリー検索で、タッキシーって面白かっこいいぜって書いてある、
何になってるの、公衆電話で
公衆電話あ、時代を感じるやつ、
時代が、
ね、あ、
タイトルとかもちょっとなんかギャグっぽい、韻を踏んでるギャグっぽいタイトルとか、
お
うんうん
うん、あ、その一個一個の話の
サブというか、そうか、お話のタイトルが、
ただのギャグだと思ってかかったら、うん、ボロ泣きするっていう、
あらあら、
お
もう子供の頃からすごい楽しかったんですけど、大人になって見直した時はもう涙が止まらなくて、
なるほどね、
もう龍神丸様にこう、うん、抱かれて寝たりとか、
なるほど、ゴツゴツしてる感じ、
ゴツゴツしてるのか、寝ててててってなりながらこういうくらい本当にもう私を作ってくれたような、今でもロボは好きなんですけど、そこがやっぱりスタートですね、
スタート、
はい、
なるほどね、渡るか、ここスタートっていうか、まあ、ここがまあベースにあってですよね、はい、これが繋いでったところで折々でこうき、なんだろう、フェイバリットになっていたものとかってなんか他にもあります？
あ、そうですね、ロボとかだと、うん、あとはまあちょっと間空いちゃうんですけど、うん、アクエリオン、大好きです、
うんうんうんうん、
あとは、銀河気候隊マジェスティックプリンスっていう、
なんてなんてなんてなんて
な、長、一気に長くなるんですけど、
はいはいはいはい、
通称マジェプリというのです、うん、これは一番最近のですね、今挙げてたものの中だと
最近のものですね、ずっとじゃあそのロボット系というか やっぱお好きなのももちろんあると思うんですけど、はい、どこ影響を受けてみて、
そうですね、あとはこうエヴァンゲリオンはロボットじゃないんですけど、パッと見ロボットって部分でエヴァンゲリオンとか、
はいはいはいはい、はい、あれは人間ですからね。
そうなんです。そうあのこれあれです、あのオタクの人にしか通じないやつ。ロボじゃないんだけど、
怒られて
あのロボじゃないんだけどパッと見ロボ、
パッと見ロボだから
モニャモニャっていうやつで、こうオタクじゃない人にこう話した時にエヴァは好きじゃないのって聞かれて、いや好きだけどでもこれロボモノで開けられないからちょっとんでしまったやつなんですね。
ある、はい、そう
それです。
それね、それあるですね。そっか、じゃあなんかもちろんリアルタイムで見てるものもあるし、はい、そのちょっと期間が空いてもう一回見返して、はい、あこれすげえってなったのもあるし、
はい、
でもうじゃあずっとこう追ってる感じですね、これね。
そうですね、ロボ系はやっぱりメインで追っちゃいますね、
うんうんうんうん、
逆に恋愛系を全然見ないんですよ、最近気づきました。
声が上がってなかったから、いわゆるさ世代的にセーラームーンとか、
そうあセーラム見てはいました。
あ
で
も、うん、見てはいました
。大好きでした。
やってるもんね。
大好きなんですがパッと出なかったですね。パッと出なかったです。
そっか、まあ、セーラムもあったことはあったんですね。そうか、だいぶ今日起きましたけど、
セーラームーンとか、うん、あとは、うん、赤ずきんちゃちゃとか、
うん、おそれこそ
あとはケロケロチャイムとかも
懐かしい。めっちゃ懐かしい。
ケロケロチャイムはすごい原作の方にお世話になってかなり、
うん、
今でも読みます、読み返します
。へー面白いな。
ケロチャ好きすぎてあのちょっと体に刻み物をしちゃったりとか。
あーすごい。
ハートに羽がついてるってあのミモリっていう主人公の女の子の女王の証っていうマークを模したものを体に刻んでしまったりとか、
ああ
結構人生
かかってる、すごい
影響受けてる、すぐ影響受けちゃうんです。割とこう影響受けて
すごいな。ちょっとアニメで証拠を伺った中で、うんうん、
はい、
あと今ちょっと話したりてないけど私を語るにこれまだ語ってないよってやつなんかあります？
語るにまだ語ってないやつ、きっと多分後から思い出すんでしょうけど、やっぱり渡るの愛が一番、うん、渡るだとマジェスティックプリンス、マジェプリの愛がかなり強いです。あとはですね、あの国民的アニメのコナン、名探偵コナンも大好きでして、
バッチが、
はい、あの
コナンだった。
そうですね、あの
バッチ
ついてます、あのリュックに、
私物に、
はい、
私物に
リュックに、あの一番おたバッグを作るのにやっちゃいけないっていう、こう旦那、いろんな旦那をバッグにつけてあの3種類ついてるんですよ、あのコナンとサイコパスと、うん、あとはマジェプリのあの男性キャラがついてて、やっぱ自分の好きな男性キャラは1種類で固めるのがオタバックのルールなんです
けど、はいはいはい、
ちょっとあの浮気、
ああなるほどね、
三股バックですね、
三股バック、
はい、
いいと思う。
私を語るバックってことね。
はい、そうですね、はい、私を語る三股バックです。
いやありでしょ、ありでしょ、
チャラい人です、
チャラい
人、チャラい人ですよこれ。
イエーイ、
イエーイ、
三股余裕、
三股余裕。
へー、なるほどね、うん、
コナンも大好きです、うん、コナン、ただ私新一が好きで、あのあんまり出てこないから、その日頃からそんなに見てないんですよね。映画の時だけパッと見て、あ今年も新一様は声だけだった、アテレコだけだった、お疲れ様でしたっていう、
あるよね、電話だけの、
そうですね。私もアテレコだけだったけど好きって思って
た。ちょっとわかる、
はい、
彼が出てるのをちょっと見る、
あそう、
頑張って話し合
って、そうですね、子供の頃の話とか、
うんうんうん、
あとはそのいう風になったり、過去話ってなるとちょっと頑張ってチェックするんですけど、
うんうんうん、
日頃のやつはそこまで見れない。
最近あの話題の安室さん、
あ
さん、
はいはいはいはいはいはい、
安室さんはちょっとあまり得意ではなかったですね、
まあ、新一さん、
新一さん、新一さんへの愛が変わらない。
あ
なるほどね、いやだいぶ来ましたけど、
だいぶ来ましたけど、だいぶ来てますね、
いいですね、はい、いいですよ、
情報いっぱい、概
ねでも大概伺ったかなって感じだけど、女子的にはなんかない、
なんか大丈夫じゃない、
だいぶ、
どう大丈夫、
いやでもだいぶ伺ったと思うんで、
音楽の話、
音楽とかここまで来た人たちはやっぱ挫折みたいなのもさ、
なん
かスランプみたいな、クソみたいな時があったのかな、 あ、ありますねって言った
よりますちょっと伺いましょうか。
どうやってそれがどうなってどうなったのかみたいな
雑だよ。
こうなったあなってこうなったパーンみ
たいな本当雑。い
や、あの時のあれがそうなって今のこうなって私がいるみたいな今の私ドーン
ドーン
わかるドーンみたいな。
なんかあったんですか、そのスランプ的な
ものとしては。そうですね、スランプとしてはこうやっぱりオリジナル曲を作りたいっていう欲はあったんですけど、なかなかそこに踏み出せなかったシーズンがあったりとか、あともう純粋に身体的なものなんですけど、ヘルニアになっちゃって1年半くらい活休してたりとか。
わーわー、
1年半、あ、そんなんじゃない、ごめんなさい、
盛
りました、すごい盛りました、活休9ヶ月ですね。でもその前 その活動してた時も痛い痛いって思いながらステージ立ってちょっと無理してたなみたいな時期とかもあって、
あらあら、
その頃を振り返ると、まあ、ちょっといろいろスランプというか、まあ、乗り越えてきたかなっていうような感じではありますね。
腰はね、もう物理的にね立つのもしんどいっていうね、
立ってて歌うだけというか喋るのも辛いくらい結構悪化しちゃってて、あの息をスッて入れるじゃないですか、お腹にフッて、もうそれで痛いので
、
今はどうなの？今はあのトレーニング、筋トレでその回避できるって習ったので、毎日そのトレーニングして保ってます。が無理はしちゃダメって
言われますね。やっぱ体はやっぱり弱いのね、なんか
弱いの。
先ほど伺った
お母さんが弱いのね。
分かったわ。
お母さんママ。
そっか、じゃあオリジナルソングとかもってことだったんですけど、はい、これはまたちょっと来週ですね、あの楽曲制作の方にも入りますので、そちらで詳しくまた伺えればと思いますが、じゃあちょっと今回はおおむねこんな感じでいただこうかなと思います。そしてこちらを持ってですが、今の、
はい、
丸さんの情報を伺いたいと思います。つまり何か告知があればここでいただければと思います。
告知があれば、はい、
はい、
そうですね、あのかなりあのキンキンになるんですけど、6月の4日の月曜日の夜に、高円寺クラブルーツにてライブ出演がございます。
およ、
はい、あとは6月の16日の土曜日もライブ出演が夜四ツ谷のハニーバストでございます、はい、あとはですね、かなり大きい告知なんですけれども、6月の27日にですね、全国流通されるドラマ CD トイトイトイ2というものにですね、キャストとして入っておりますので、はい、あの全国どこからでもご購入いただけるので、ぜひそちらはツイッター等で告知もしているのでチェックをしてほしいです。アットマークアスカアンダーバーシンギングで調べるか、丸山アスカで調べてほしいです。よろしくお願いします。
よいしょ、
ぜひ現場で買ってほしいですね、
はい、ぜひそうです
ね、直接ね
お手に取って、
そうですね、ドラマ CD は6月の29日にポニーキャニオン本社さんにてリリースイベントもございますので、はい、ぜひあの買いに来て、そしてその2日前にもあのお近くで買っていただいてと、
そう
です
ね、
2つでも3つ
言
う、
そう
ですね、無理のない範囲で、
無理のない範囲
でぜひ手に取っていただけたらと思います。そうですね、29日はやはりポニーキャン前にしたいなとみんなの力で思ってるので買いに来てください。ぜひぜひ
4日16、29の3本は抑えていただきたい、
4日16、29の3本はぜひ抑えておいて来てほしい。
そうですね、間違いないですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。詳しくは先ほどのツイッターの方で、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんでもって助手、
はい、明日、
はい、
波動
ス
プリング、間違った、サマーカップの予選があります。
はいよ、
いよいよ夏大会に向けてスラムディーバーが第一歩を踏み出す感じで、
そうですね、
はい、初戦で2枠ですね、
2枠ですね、
2枠しかない狭き門なので頑張っていきたいと思います、
うん、応援してね。
これは
観覧あるの？
観覧はないんじゃない？
ないよね、うん、ないか、じゃあ、うん、速報は誰かが上げてくれる映像やら
写真やら、
ツイッターやらで応援してください。
これってちょっと噂に聞いたんですけど、うん、もう2日からあれやっちゃうんですか？
あれやっちゃう、
やっちゃうんですかね。
新しい何々がするんですよね、私たち。やっとこさ
その本、あの何でしょうね、あの実態はですね、あのそれこそツイッターやら画像やら、
新技かな、
新技がね、
作戦とかしちゃうんですか。
リアルで波動拳出すとかね。
そうだから出せちゃうかもしれないものがね、
ついに現実で。
そうなんですよ、
リアルファイトやっちゃうよみたいなね、うん、
ぜひこれはね、あのマジであの2日当日チェックいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんで、
まあ、直近はこれだけ。
おい、
あとは29日ですね。
あの
次はまあ生誕を絡んでおります。
そうなんですね。
6月生まれ私しかいないんじゃないか疑惑ね。
そんなことないでしょ。
その日祝われるのは私しかいない。そう、サーティーは一人だけだ。
じゃあお客さん巻き込んじゃえばいい。
そう、お客さんも6月生まれいたら一緒に祝おう。
そうそうそう、
祝ってあげるから来て。
祝ってあげるから来て。そうよ。
トイレット2の発売リリースイベント、
リリース
記念イベント、
記念イベント
ありますんで、同時にほぼ同時に
ほぼ同時
にお願いします。そうなんですね。
そうなんですよ。ぜひぜひポニーキャニオンいっぱいにしましょう。
いっぱいしましょうね。
これはぜひぜひします。以上
ですね。はい、ありがとうございます。そしてシャトエケーキドパブルでございますけれども、もうまずでっかいやつで、7月ですね、7月20日、
うん、
私主催イベントシャーティーバイラスボリューム3
出た
開催になります。
イエーイ、おめでとう。Facebook で見た。
ありがとうございます。
TV で見た。
ありがとうございます。今随時ですね、出演アーティストが決まっているところでもあるんですけれども、うん、現在の段階で私シャートキドパップルと、カヤヌマチェコさんと、うん、そうですね、あ、まあまあ、そこら辺りに AK ニートヤン、そして星空キルクス団の皆さん と,、4組は確定しております。そしてそれ以降ですね、まあ、随時出演アーティストがバンバン決まっていく予定でございます、
うん、
あの人がという方も出てくる方が、多くあると思いますので、ぜひ7月20日開けといてください。ルイド K3 さん、池袋ルイド K3 さんで18時開場、18時半開演予定でございます。あの DJ プレートがあるみたいなんで、その辺も含めてチェックいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、そして来週のシャマボでございますけれども、先ほども申し上げましたが、ようやくですね、楽曲を作っていく感じになりますので、はい、いろんな楽曲になるのかしたいのかっていうのも含めてですね、来週またお伺いできると思います。はい、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はいはいはいはい。それでは何か言い残したことはありませんか？
特にないです。
大丈夫ですね。
はい、
はい、OK でございます。それでは、今週のシャーマゴですが、今月のスペシャルビジターは
丸山明日香でした。
ありがとうございます。そして
助手の崎浜理美子でした。
はい、そしてシャトエケーキドパブルでございました。また来週お会いしましょう。ありがとうね。バイバーイ。ベース。 ラジオポアド。